レッスン169。恵みによって私は生きます。恵みによって私は解放されます。恵みによって私は生きます。恵みによって私は解放されます。恵みは神の愛の一つの側面であり、真実が統一されたところに行き渡っている状態と最も似ています。それはこの世界で最も高尚な大きな志と言えます。この世界を完全に超えたところに導くのですから。それは学びを超えていますが、同時に学びの目標でもあります。恵みは心が真に受け入れるために自らに準備をさせるまでやってくることができないからです。恵みはそれをそっと置き、また喜んで受け取るためのテーブル、つまり贈り物のために汚れのない聖なる祭壇を準備した者には、直ちに、そして必ず来るものです。恵みとは、一見したところ、憎しみや恐れに満ちたこの世界の中で、神の愛を受け入れることです。恵みだけで、憎しみも恐れも消え去ります。恵みはこの世界にあるありとあらゆるものと正反対の状態を示すので、恵みの贈り物によって心を照らされたものは、この世界の恐れが現実だとは信じることができません。恵みは教わるものではありません。最後の一歩はすべての学びを超えていかなければなりません。恵みはこのコースが達成しようとして切望する目標ではありません。それでも開かれた心は目覚めるようにという呼び声を聞くことができるので、私たちは恵みに備えて準備をします。その心は神の声に対して固く閉ざされていることはありません。それは自分には知らないことがあるということに気づいているので、慣れ親しんだ経験とは全く異なる状態を受け入れる準備ができています。もしかすると、父と子は一つであるという啓示はすでに定められている、という私たちの生命と矛盾することを述べているように思えるかもしれません。でも私たちはその時をいつにするかは心が決めるし、心はもうそれを決めているとも言いました。だからあなたが神の言葉の証人となり、真実を経験することを早め、真実があなたに与えた影響に気づいたどの心にも、真実が到来することを早めるようにあなたを強く促しています。一つであることとは単に神ありというアイデアです。そして神のあるという中に、神はすべてのものを包括しています。どの心も神のみを抱いています。私たちは神ありと言って、それから話すことをやめます。その H の中では言葉は意味を持ちませんから。言葉を語る唇などなく、心のどの部分も今や心自体ではないものを自覚していると感じるほどに十分な区別はありません。心はその源と一つになっています。自らの源のように、その心はただあるのです。私たちはこのことを話すことも書くことも考えることすら全くできません。それは自らの意思とは神の意思であるということを完全に認めることが完璧に与えられ、完璧に受け取られたときにすべての心に達します。それは 心を終わりなき現在へ戻すので、そこでは過去や未来が想像されることはありえません。それは救いを超えたところ、時間、許し、そしてキリストの聖なる顔についてのすべての思いを通り越したところにあります。神の子は、その父がこの中へただ消え去ったように、父の中へとただ消え去りました。この世界は全く存在したことがありません。永遠なる存在は依然として不変の状態のままです。これは私たちが早めようとしている経験を超えています。それでも許しが教えられ学ばれると、心自体がこれ以外のすべてを放棄することを決意しているときが、すでに手元にあることを証言する経験がもたらされます。私たちはその時を早めようとはしません。なぜなら、あなたが差し出すことになるものは、許しの意味を教えてくれるホーリースピリットに隠していたことだからです。すべての学びはすでに達成され、完璧なものとしてホーリースピリットの心の中にありました。ホーリースピリットは、時間が保持するものを皆認識し、それをすべての心に与えたので、それぞれの心がいつ啓示と永遠の中へと解放されるかを、時間が終わった時点から決めることができるでしょう。以前にも何度も繰り返し述べましたが、あなたはただすでに終わっている旅をしているのです。というのは、一つであることはここになければなりません。心が啓示を受け入れる時間をどのように定めているかは、不変の状態にあり、今までずっとそうであったように、今もそのままであるに違いないものには、時間は全く関係ありません。私たちはずっと前に割り当てられた役割、創造主の名と創造主のこの名において、救いの台本を書かれたホーリースピリットによって完璧に果たされたと十分に認められている役割を引き受けるのです。この世界の誰一人理解することができないことを、これ以上明らかにする必要はないでしょう。あなたが一つであるという啓示が見えてきたときには、それはわかるようになり、完全に理解されるようになるでしょう。今、私たちにはすべきことがあります。時間の中にいる人たちは、それを超越した物事を語ることや、これからやってくることはすでに過去のことだという説明に耳を貸すことができるからです。でも、今でも時間を数え、時間に従って起床し、働き、床に就く人たちに、言葉はどんな意味を伝えることができるというのでしょうか。だから、あなたには、あなたの役割を果たすためにすべきことがある、とだけ今は言っておきます。あなたの役割が終わるまで、その結末はあなたには不明瞭なものにならざるを得ません。そんなことは問題ではありません。というのも、あなたの役割に他のすべてのことが未だに依存しているからです。あなたが自分に割り当てられた役割を果たすたび、今のところはまだ神に合わせて脈打つことのない自信のなさそうな胸の一つ一つに、救いが少し近づいてくるのです。許しは、救いをくまなく貫く中心的なテーマであり、意味ある関係の中にそれぞれの部分をすべて保ち、救いが進む方向を指示し、その結果を確実なものにします。だから今、私たちは救いが授けられる最後の贈り物、恵みを求めます。恵みがもたらす経験は時間の中で終わります。というのも、恵みは天国を予示するものですが、時間についての思いにとって変わるのは、ほんのしばらくの間だけですから。ほんの一瞬で十分です。ここに奇跡は用意され、 あなたが受け取る聖なる瞬間から、あなたの経験する恵みを通して、あなたの顔にいつまでも残る光を見るすべての人たちへ、あなたによって戻されるのです。キリストの顔とは、時間を超越したところへ少しの間行き、自分が一瞬感じた統一性をはっきり映し出すものを持ち帰って、この世界を祝福する人の顔ではないでしょうか。あなたの一部が外側にいて、気づかず、目覚めてもいず、真実の証人としてあなたのことを必要としているなら、最終的に、永遠に、それを達成することが一体可能なものでしょうか。あなたは一瞬そこへ行き、恵みが与えてくれた贈り物を受け入れたことに喜びを感じたように、戻ってきたことに感謝してください。あなたはその贈り物を自分自身へ持ち帰るのです。それに、ケージは、それほど離れて控えているわけではありません。ケージが訪れるのは確かです。私たちは、恵みと、恵みがもたらしてくれる経験を求めます。恵みが、すべての人に差し出す解放を歓迎します。私たちは、求められないものを求めることはしません。私たちは、恵みが与えられるものの向こうを見ようとはしません。というのは、この経験を私たちは自分たちに与えられた恵みの中で与えられるからです。今日の私たちの学びの目標は、次に挙げる祈りを超えるものではありません。ただ、キリストに恵みが与えられたように、私たちが求める恵みを与えてくれるキリストにお願いすること以上のものが、この世界には、果たしてあるでしょうか。このようにゆっくり繰り返します。恵みによって私は生きます。恵みによって私は解放されます。恵みによって私は与えます。恵みによって私は解放します。